はい、おはようございます。ゆみです。今日は5月の、5月の17日、日曜日ですね。皆さんどんな日曜日の朝お迎えでしょうか？はい、私はですね、今日、あと1時間ぐらいかな、して、お家を出発して、今日はね、私の講座を受けてくださっているセントラルコーストの方が企画してくださった、はい、オフ会に行ってきます。ね、もうすごい楽しみで楽しみでしょうがないんですけれども、うん、やっぱりね、このスピリチュアルというね、ある意味ニッチな世界観というようなことになりますよね。その世界観をとてもよく理解してくださる方と、はい、時間を共にする、うん、会話ができるというね、そういった場を設けてくださった私の講座生さん、本当にありがたいなと思います。そしてね、実はリアルでお会いする方が初めての方もいらっしゃるんですね。そう、なのでね、ずっとね、こう、エネルギーも読ませていただいてますし、はい、ズームという形では対談をしているので、全然初めましてという形ではないような気がするんですが、うん、リアルな、はい、生身の人間のエネルギーというかね、を私自身も感じていただけると思い、私という人間のエネルギーも感じていただけると思いますし、はい、私も私で、はい、講座生さんのリアルなね、エネルギーっていうものも感じさせていただけるな、といった、もうとても楽しみにしております。うん、でもってですね、今日だったんですが、そう、最後のブロックというものを見つめ、あ、これも私の過去の私だという形で消化できるタイミングが来たなと思いましたので、今日はね、この話題をお話ししていきたいと思います。はい、うん、私のね、過去、もうね、かなり私のラジオをお好きでいてくださる方、ありがとうございますはね、もう知ってくださっているものなんですけれども、私の結婚ですね、最初の結婚、はい、国際結婚というものを経た時にですね、私の自己肯定感であったり、自己を信頼する力だったりとか、はい、自分軸というものですね、そういったものは本当に見失っていた時期というものがありました。うん、ね、もう自分というものが全くわからない状態だったんですね。そう、何をしても否定されるというような、はい、状態でした。うん、なので私の行動は正しくないんだというようなすり込みが日々のね、状態から行われていたんですね。あー、島さん、ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。ちょっとね、過去と自分の過去と今の私っていうものを比較しながら、うん、私語りのベースにはなっていくと思いますが、きっとね、今迷いの森にいらっしゃる方の中の、うん、気づきのスパークになるかもしれません。そういった願いも込めながら、はい、思いを込めながらも配信しておりますので、もしよかったらお付き合いください。島さん、お元気ですか？お久しぶりでございます。はい、うん、それではやっていきましょう。そう、自己肯定感っていうものですね。そう、ね、人間の自尊心ってね、簡単に壊れてしまうんです。それはその人の行動を頭から、はい、否定すればいいだけなんですね。そしてちょっと強い言葉で、自分の強みだろうと思っている部分を否定していくとですね、自分の自己肯定感が、わからなくなってくる。あれ、私ってもしかして間違ってたのかもっていうような形で、うん、どんどん、崩れていき、迷いの森に入っていくというような、うん、ことになっていくんですね。で、島田さん、ピンピンしてますということで、ありがとうございます。お元気そうですね。はい、うん、そう。でもってですね、これ、どういった状況に置かれるか、どういったシチュエーションで起こりやすいかっていうと、やはりパートナーシップ、とてもとても起こりやすいです。はい。ね、近い分だけ、そう、コントロールをされやすい、しやすいというような状態になってしまうと思うんですね。そこには、もしかすると依存とか、そういった関係、うん、心の、自分、ご自身が抱えてしまっている、そうですね。ご自身に属してない部分というものが浮き彫りになって、それを 共有するっていうのがね、人間関係であったり、恋人同士、パートナーシップであったりすると思うんですね。なので、そう、コントロール、気がついたらコントロールされていた、気がついたらコントロールしていたというようなことになりがちなんですね。あとはどんな時かなって思うんですが、これは上司と部下の関係とかもあるかもしれませんね。うん、お友達でもそういったことは起こり得るかなと思います。なので、すべての人間関係において、そういった、そう、自己肯定感っていうものを破壊してくる人、そこが気づきにつながればいいんですが、そこを否定され続けると自分というものを見失ってしまうんですね。でもって過去の私がそうだったんです。はい。 で何を今ね、今日私お伝えしようかと思うと、はい、過去においてですね、私その、当時は恋人の方だったんですけど、恋人というかね、結婚はしてなかったんですけれども、そのパートナーの方がいました。で、ものすごく私の行動を制限する方だったんですね。そう、彼も彼で問題があったんだと思います。そう、愛というものをね、知らずに育った人だったと思うんですね。私はそこまで深く彼のことを分からず終わってしまいましたが、うん。はい、そう、なので、信頼ができなかったんです、私に対して。うん。どこかに行ってしまうんじゃないか。自分のコントロール、自分の目の届くところから離れてしまうと、どこかに行ってしまうという恐怖みたいなね、ものもあったんだと思うんですね。そう。なのでね、私、当時、五つ星ホテルというね、タイの、オリエンタルホテルというホテル、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、世界のね、何本の指に入るみたいな、すごい素敵なホテルで働かせていただいた過去があるんですね。うん。で、そこの上司の方と、はい、お仕事も兼ねてという形なんですけれども、お食事に行くってなったとします。うん。で、それを伝えますよね。あ、これね、ねねさんから誘われてるからご飯行くね、みたいな感じで行った時にですね、もう、ものすごく否定されたんです。うん。浮気するんだろうとか、上司ですよ。そう、今考えるとね、何を言ってんだこの人だわって思うんですが、当時の私はそれはね、あ、そっか、そうなのかな、悪いことしてるのかなみたいな感じに思ったんです。でもね、誘われてるものですし、上司なので、はい、行きますよね。そうするとね、彼は何をしたと思いますか？私のことをつけていたんです。監視していたんです。私が行くレストランっていうかね、まあ、つけてたんでしょうね。に、いたんです。びっくりしましたよね。私、そういうタイプの着心というものが強い方とね、付き合ったことがなかったので、その時はちょっと恐怖を覚えるレベルのものであったんですが、うん、その時にですね、私は海外にいて、タイという国にいて、あんまりお友達、日本のお友達というものもいませんでした。なので、その方向修正だったりとか、こう、これは私の中の問題でもあるんですけれども、なんかこう、冷静にその状況を説明してくれる方もいなかったんですよね。なので、あ、そういうものかと受け止めてしまった。はい、これがもう本当にね、危険サインで出てたんですけれども、それを無視して進んでしまったがために、もう本当に泥沼の過去になってしまったということです。でもってですね、そのトラウマというものは、やっぱりね、色濃く持っていたんです。で、今の、そう、本当ね、あ、最近、というか今、うん、最後のね、そのブロックっていうものが外れたんだな、外れるんだなっていうような感覚になってるんです。うん。で、そういったものが、だから悪いものだ。そう、自分勝手なんだ、身勝手なんだというようなことを感じ、そして罪悪感すら覚えるというような行動パターン、思考のパターンになってたんですね。うん。でもって健在です。はい。今ね、自分軸というものをしっかりと確立して、その自分軸を確立するっていうものがどういうものかなのかっていうものを、講座生さんにお伝えしている、はい、段階にあります。うん。でもってね、自分も通ってきた道だから、やはり苦しんでる方の気持ちもわかるんですね。あ、なるほど、今こういう状況なのか、そうであったらこういうふうに考えてみてくださいねっていう、私が当時欲しかった、うん、いたらね、あんな泥沼にならなかっただろうなっていうようなメンターの存在、そう、頼れる先輩みたいな感じが、 にな、頼れる先輩、先輩じゃないかもしれないんですけれども、まあ、頼れるメンターの方みたいな感じ、自分を本質の方に戻してくれる、うん、方向修正をしてくれる方みたいな存在であると思うんですね。うん、でもって、そう、今日だったんですが、うん、オフ会というものにね、セントラルコーストの、小座生さんが企画してくださって、ユミさん来ませんかっていうふうにおっしゃってくださったんです。そう、最初はね、ちょっと、もしかしたら小座生さんの方とこういうコミュニケーションというのはされないかもしれませんが、もしよかったらいらしてくださいっていうことを言ってくださったんです。私はね、もう、ぜひ、ぜひって思ってたんです。うん、私自身も実は自発的に、もしよかったら、うん、卒業のタイミングで一回お会いしませんかみたいな感じでは言っていたんですね。で、その時はちょっと私のね、諸事情があって流れてしまったんですけれども、うん、今日はその、ね、みんな集まってください。セントラルコーストで受けてくださってる方が集まって、うん、オフ会というものを企画してくれたというような状態だったんですけれども、うん、これ、過去の私だったらどうなるかなって思った時に、行くことに対しての罪悪感に苛まれていたと思うんです。そう、例えばですよ、うん、今、主人がいて、そして、息子がいるっていう。で、その日曜日という時に、そう、二人を置いて、自分の楽しみに歩みを進めてしまうことにですね、罪悪感を覚えていたと思うんです。かなり歪んでますよね。私自分で言ってて、ああ、歪んでるなって思うんですけれども、これはもう本当にね、過去からの刷り込みによるものです。そう。だけど、うん、で、パートナーも変わり、そう、翔ちゃんですね。夫翔ちゃんです。うん。私が楽しむことに制限をかけるようなタイプの方ではありません。だけれども、私の心の中で生まれていた感情なんですね。そう。これ、もしかすると、かなりの方が同じような状況を体験されている方もいらっしゃるかなと思うんですね。そう、私の現夫です。はい、夫翔ちゃんですね。そう、行動をすることに対して楽しんでおいでっていう風に送り出してくれる人なんですね。うん。だけれども、もしね、ちょっと前の私だったら、そう、息子を置いていくことに対しての罪悪感、っていうものに苛まれ、なんとなくね、悪いことをしているんじゃないかっていうような気持ちで出発していたと思うんです。うん。でもってね、今の私どうかなって思った時、はい。例えば、ね、やることはやっていくんですよ。うん。もうね、夜ご飯の準備できています。はい。でもって、他に何したっけ？それくらいですかね。うん。二人がね、そう。ご飯、まあ、私が帰ってくるのが多分5時半ぐらいになるので、息子のご飯の時間を終わってしまってる可能性があるかなと思って、夜ご飯の準備。そして、私、息子が寝た後ですよね。私と夫翔ちゃんが食べれるように、うん、準備、すぐ食べれるように準備というものはしてあります。はい。で、うん。そういった、なんだろう、こう、私がやってたら、後々楽だろうなっていうことはもう、済ました後で、うん、行くというような形ですよね。でもって、息子からはね、早く行かないのっていうことを言われております。ね、ママ、早く、いつ行くの？もう過ぎてるよ。早く行きなよって言われてます。ね、これはね、もうお父さんと、ともき、息子くんのね、時間っていうのは、もうYouTube が見れるんですね。そう。なので、ママさんいなければ YouTube が見れる。楽しいことができる。早く行けっていうような感じになってるんです。でもってそこにはね、ママ行かないで、行かないで、嫌だよ、行かないでっていうこともなく、成長した息子くんはね、もう自分の、もちろんね、ママがいない、いてほしいっていうところはあると思うです。うん、完全にないとは言いませんが、でも、お母さんがいない時か、にお父さんと楽しいことができるっていう世界線も知ってるんですね。そう。なので、もう本当にね、心が育ってきてるな、といったような状態です。そう。なので、今の私の状況です。心境です。そう。昔はね、外に出ることに対して、ものすごく罪悪感というものがあったんです。何かね、私が誰かと一緒に楽しむ時間、家族というものを置いてとか、恋人を置いて、どこかに行くっていうものに対して、ものすごくね、悪いことをしてるっていう感覚があったんですが、今の私はそれがなくなったな。最後のブロックだったりとか、最後の思考のパターンっていうものが消化できたな、といったような感じがしたんです。そう。なのでね、もし このね、ラジオを今日本当にたまたま聞いてくださった方の中で、ね、そういったコントロールが強いタイプのパートナーさんとの関係に悩んでいる方、もしくは、そういった過去を持っていて、今の全く別の恋人の方かもしれません。同じようなパターンの方かもしれません。そういった方との、そうですね。人間関係というものが、なんかちょっとうまくスムーズにいっていないという方がいた場合ですね。そう、ぜひですね、そのブロックというものがあるんだ。それは過去から持ち越してきているものなんだという形でお気づきいただければいいかなと思いました。うん。でもってね、そのブロックというものの核の部分が分かった時です。そこを認め、そこを見つけ、そしてそこの時どうしたかったんだろうっていう形で、インナーチャイルドであったりとかトラウマシャドウのワークっていうものを解放していくことができます。一人で難しいという場合であれば、ぜひね、私の、講座というか、私の世界観に触れてみてください。私のプロフィール欄には、その扉というものが用意されております。無料のものも用意されておりますので、そこから門を叩いてみてください。一人でね、抱えるよりも、とてもとても楽な世界線が用意されております。はい。私にはできないと思わないでください。私ができたんだから、あなたにもできます。うん、そう。なのでね、一人で悩み苦しんでしまっているのであれば、ぜひね、まずは、扉を叩いてみる、行動をして、その世界観を知ってみるっていうところから、入っていただければ良いかなと思います。そう。自分は変えられない。自分は変わらないと、ご自身の中で決めつけないでください。人は変わります。そう。何が起きていたか、この罪悪感の本質は私が作り出していたものなんですね。そう。夫翔ちゃんも息子くんも行っておいでよっていうことを、息子くんが小さい頃からね、夫翔ちゃんは言ってたんです。でもそこを私は止めていたんです。いやいや、子供小っちゃいし、無理だよっていうふうに言ってたんです。でもって、どんどんどんどんね、その育児のね、イヤイヤ期の育児をしていたとき、自分の重圧に耐えられなくなり、で、バーンと爆発したっていうことも過去にあります。これはね、スピリチュアルの世界観に出会う前です。自分軸っていうものが、とてもあやふやだった時期です。そう。なので、人は変わるんです。そう。で、わからない場合は、誰かね、もうそれをやってしまってる人の元に行くこと、それだけでもエネルギーって変わっていきます。そう、なのでね、今日は自分のことなんですけれども、最後のブロック、最後に課せられたところが、本当に完全な意味で外れたな、といったような感覚が私の中でありましたので、今日はね、オフ会に行く前にこの声を残したいなと思いました。はい。ということでね、罪悪感ね、本当にご自身が作り上げてしまっているものなのかもしれないんですね。私のケースではそうでした。自分が自分の行動を制限していたということに気がついたんですね。その行動制限のきっかけは自分のトラウマに精通してる、トラウマとつながっているかもしれません。だけれども、その後の思考のパターン、テンプレートを作り、それを遂行しているのは他でもない私自身だったんですね。そう。なので、はい。もしね、私もそういうとこあるかもしれないという方いらっしゃればですね、ぜひ、私の扉を叩いてみて、世界観に触れてみるだけでも、もしかすると、そのね、きっかけになるかもしれません。はい。ということで、皆さんのね、日曜日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて、ユミがお届けさせていただきました。それでは皆さん、素敵な日曜日をお過ごしください。シマンさん、本当にありがとうございました。そして、後ろで聞いてくださっている方も、いつも本当にありがとうございます。それでは、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。